親心というものがあります。我が子を愛し、我が子のことを思い、特別な神の力を持っておられる主イエス・キリストのもとに連れてきて、その我が子に触れていただき、その特別な力をいただきたい、そう願うものでありました。今日のマルコによる福音書の御言葉に出てくる子供というのが、幼児なのか小学生くらいなのか、言葉の意味としては赤ちゃんから12歳ぐらいまでの幅があるのですが、いずれにしても子どもの自発的な求めではなく、親の求めによって連れてこられているわけです。そうしますと、そこで子どもがおとなしくしているとは限りません。ぐずって泣くかもしれませんし、あるいは少し年がいけば興奮してそこら中を走り回るかもしれません。主イエスの周りには多くの人々がその教えを聞こうと集まっておりました。弟子たちは弟子たちなりにそのことを大切に考えたでありましょう。ですから皆がよく聞けるように配慮し、おそらくその場を整えようとしたでありましょう。そんな弟子たちにとって、子連れの親たちというのは、話を聞こうとするその場を乱す者たちで、にもかかわらず子供を連れてくるとはわがままだとされたのではないでしょうか。弟子たちはその親たちを叱ったというのです。叱った。よくここのところから弟子たちが排他的であったと言われたりいたしますが、私は一方の子供たちの親は、親としての思い、願いがあってきていますし、弟子たちは弟子たちなりにその場を整えたい、そういう思いと考えがあり、残念ながらこの二つの歯車はこう噛み合っていかなかったわけです。少し客観的に見れば、弟子たちの側にもそれなりの言い分があり、見方によっては正当性があるとさえ言えるかもしれなかったのです。今日のこの短い福音書の言葉、その最初の場面は弟子対親というこの対立構造に見えます。ところが、主イエスがその間に割って入り、弟子対主イエスという対決の構造にこう切り替わるわけです。しかし、よく注意しなければならないことに、主イエス・キリストは子供を連れてきた親の立場、あるいは親の味方になったかといえば、そうではないということであります。主イエスが憤り、弟子たちに厳しく立ち向かわれた理由は、彼らが神の国へ行こうとする人々の道を妨害している、邪魔をしているからだということであります。主は弟子たちに対して憤られたとあります。激しく心を揺さぶられるという言葉で、 滅多にないことであります。すなわちここで弟子たちは非常に重大な過ちを犯してしまっているのです。何が過ちなのでしょうか。何が問題なのでしょうか。それは彼らが妨げとなったと言われていることと、子供のように神の国を受け入れるということがつなげられていくときに、実は弟子たちがやっていることは、まさに子供のように神を受け入れることの正反対な、それに反することをしていたと言えるでありましょう。現代の特徴と言えるでしょうか。子供を嫌う大人は結構多い。私が関わっている学校の高校生の生徒たちに聞いてみても、案外、私は子供は嫌いとはっきりと言う人が少なくありません。そこで嫌われている子供とは、周りの状況が目に入らず、自分のやりたいことや欲求だけで行動したり、あるいは騒いだりするという点で否定的に見られてしまうのでありましょう。子育てしているお父さんお母さんたちは、特に教会のようなところでこうやって皆が静かに話を聞こうとしているところでは、しばしば肩身の狭い思いをするものであります。子供には子供の事情があって、泣き出すこともあればぐずることもあります。いつもと違う場所に来てはしゃいで走り回ってしまうことだってある。いや、普通に親子の会話をしているだけでも、礼拝や集会などの静かな場所だと大きく聞こえてうるさがられてしまうことも起こってしまう。小さい子供を育てている親というのは、親としてもまだまだ新米で、そんな子供を静かにさせることもそうそううまくできるわけでもないと言えると思う。気になりながらも思うようにならずに、もしもそれでいてうるさいと睨まれようものなら、もう教会へは来られなくなってしまうでありましょう。実は教会で小さな子供たちの声がするというのは、祝福されている姿なのであります。確かに時には声が大きくて騒いでみたりうるさいと言われることがあるかもしれない。しかし、それが5年10年続くことはありません。現に今一緒に礼拝を守っている若者たちだって、少し前までは覚えてないかもしれませんが、賑やかな子供たちだったのであります。もしもうるさいと言ってにらみつけて、その家族が教会に来られなくなってしまうよりも、よほどサポートしてあげて、そしてちょっと大人が我慢して、真剣に御言葉に聞こうとしているその背中を子供たちに見せて、その礼拝のこの空気の中で子供たちが成長できるようにしてあげたいと思うのです。周りへの配慮をして静かにいい子などというのは、逆に大人のわがままかもしれません。迷惑がある自分だってかつてそうであったのですから。子供たちはちゃんと吸収していきます。もしも自分が嫌がられているのならば、そのことを吸収します。他方、自分が愛されて、今日の御言葉にあるように受け入れられているのならば、そのことを見事に吸収し成長していきます。 子供たちがやがて教会の枝として立派に成長することを望み見て、その幼子たちを、その親御さんたちを懐深く受け入れ愛していきたいと思うのです。今日の聖書の言葉の中でキーワードになるのは子供のようにと言われていることです。子供のようにと言われている、これは何もわがままし放題のいわゆるちびっこギャングのように自分のやりたいようにしたいように神の国を受け入れてなどと言えばとんでもない話になってしまいます。子供のようにと言われていることの内容が直接的に詳しく主イエスは言っておられませんが、がなんです。主の憤りと怒りを買った弟子たちの姿勢の中にその対極にあるものが見えてくるのであります。弟子たちは親たちを叱った叱ったのです。ダメじゃないか、うるさい、ここはお前たちが来る場所じゃない、なんと言ったでありましょう。叱ったんです。それは主イエスのもとに来たい、主イエスに触れていただきたい、そういう願いを持つのは構わないけれども、しかしここならいい、これならダメだという条件や基準がそこに設けられていて、騒いだりぐずったりしているような子供を抱えた親や大人はダメだとされているわけです。これならいい、これならダメだ、そういう線を引き条件や基準をつける姿勢こそ神の国に行こうとする人の道を妨げ邪魔をすることになる。弟子たちが親を叱ったということはいわば裁いたことになるのです。それじゃダメだと。そしてそれは神の国へ入りたいと願うものを妨げることになっているのです。叱るというのはそこには必ず一定の基準があり条件があり、いい悪いを勝手に判断してそれで裁いて押し付けていることになるのです。14節の主の言葉、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。子供たちを受け入れながら最後には子供たちを抱き上げて、ほら見ろとでも言うように、周りの者たちにまさしく象徴的に子供を見せて、このような者たちはと言われる。15節でも子供のように神の国を受け入れる人とあります。つまり子供か大人かでのいう問題ではなくて、子供のような、あるいは子供のように、この何々のようにとか何々のようなと繰り返されている点が鍵であります。ここで何を主が求めておられるのか。子供のようにとは弟子たちがしたようなある基準を決めて、いい悪いをつけて勝手に人を裁いたりしないということ、また同時に他人に対してだけではなくて自分で自分自身に対してもそうであります。自分自身に対して、ああ今の自分ではまだダメだ、もっとよく分かったら、もっと良い人間になれたら、もっと優しい親になれたらと言って、 そうやって信仰者やクリスチャンという肩書きにふさわしいありさま、ありようという条件や基準を自分で自分に課していく。で、それがクリアできないと、例えば洗礼は受けられないとか、クリスチャンになれない、クリスチャンになれないと思い込んでしまう。それをしないということであります。それは、主イエス・キリストの十字架のあがない、許しというものの完全性を信じ抜くということであります。一体自分で納得のいくレベルをクリアしようというのは、救いのための 100% のうちの一体何%を自分で持つつもりなのでしょうか。実は、コンマ 1% も、神の国に入るにふさわしくなるための勲とでも言うべきものを、功績とでも言うべきものを自分で獲得することなどできないのです。少しでも自分を良くして、神の国に向かおうという気持ちは起こるでありましょう。ダメなままでは申し訳ないという思いになるのも当然であります。しかし、あなたがどれだけダメであるか、どれだけ汚れ果てているか、どれだけ隠された罪があるのか、実は髪の毛一本までも数えられていると言われているのですから、ちょっとでもよくと言ってもしょうがないことであります。それよりも求められているのは、子供のように、そういう不完全な欠けだらけの自分を素直に丸ごと委ねることであります。素直に丸ごと委ねるのです。幼い、本当に幼い子供というのは、まだ少しよちよち歩きして、2歳、3歳ぐらいの頃でありますけれども、例えば少し高いところからですね、にその子がいてですね、親が手を差し伸べておいでって、こう、手を差し伸べていくときに、幼い子供は、まあ、全部が全部とは言えないでしょうけれども、その親の手にすっと身を委ねていってしまいます。いってしまうというか、委ねていきます。だんだん年がいくと周りを見ますので、少しこの段差とか高さの差に怖くなって、できなくなってしまいますが、特に幼いうちは、親が、すっと手を差し伸べると、その手の中にすっと身を投じてくる。まあ、周りがよく見えてないといえばそうなんですが、そこでは自分をしっかりと受け止めてくれる親の手を見ているわけです。その親がしっかりと受け止めてくれることに対する、いわば全幅の信頼を持って投げる。しかしそんなことを覚悟して決意してみよう、委ねるのではなく、当たり前にもう自分は受け止めてもらえるという中で、すっと身を投げ出してきます。素直に丸ごと委ねる。これは決して簡単ではありません。年を重ね、経験を重ね、人間の裏表を見てくれば来るほどに、そして自分自身を深く内省していけばいくほどに、その自分を丸ごと委ねるなどということは、決してたやすいことではありません。ですから、何とかして自分で納得いくところまで、持っていこうとしてしまうのであります。今自分自身に対してのことを見てまいりましたが、実は他人に対しても同じです。人の信仰に対しても、家族の信仰についてもそうです。 自分の判断基準を押し付けない。あんな状態では、あんなこと言ってるようでは、あんな信仰では、そういうふうに言わない。本当にその信仰を判断されるのは、あなたでも私でもなく、主ご自身であるからです。自分の判断基準を押し付けた先に、叱りつけるということが起こるわけです。聖書の中でもよく知られている例え話に、放蕩息子の物語があります。兄と弟の弟の方が、本当はお父さんが亡くなった後に相続するはずの財産を、いわば生前贈与という形でもらって、家を飛び出し、そして放蕩に身を持ち崩して使い果たしてしまう。どんどんどんどん落ちぶれ、そして最悪の状態にまで落ち込んでいってしまう中で、はたと気がつき、父の家に立ち返ろうとした話であります。弟が家に帰ってくるその姿を、父親はいち早く見つけて駆け寄り抱きしめて受け入れていきました。ところが、そのことを聞いた兄は帰ってきた弟を許せません。ずっとお父さんに仕え続け、忠実に働いて、贅沢もしないで真面目にやってきたお兄さん。すべての財産を使い尽くし、ダメにしてしまって、帰ってきた弟。兄のそんな弟を受け入れる基準は別なものがあったようです。お父さんのように無条件に抱きしめて受け入れることなど、お兄さんの基準ではありえませんでした。もしも万が一弟を受け入れるとしたならば、本当にもっともっともっともっと悔い改めの、いわば実を見せろと、謝罪と、いわばお詫びの印をきっちり用意して、納得いくだけのものをちゃんと用意して、その上で来るなら、あるいは考えてもいいだろうということではないでしょうか。ただ帰ってきて、自分は子供、息子と言われるものではもはやありません。その言葉だけで受け入れるなどとは、兄の基準からしたら許せないのである、あったわけです。ですから兄は家に入ろうとせず、拗ねてみせて、その自分の基準を父親に分かってもらおうとしていく。多分この物語を聞く私たちは、この兄の気持ちがよく分かると思います。無条件に受け入れられるなど、あまりにも都合が良すぎる。私たちが生きているこの世界は、この社会は、そんなに都合よくできていないじゃないか。しかし、神の国は、憐れみ深い神の国であって、その国に入る基準というのは、悔い改めるものを無条件で受け入れるという基準なのです。これを受け入れるのは、自分がそこに受け入れられているものであるということを深く知らされていくときに、 初めて他人に対して自分が持っている高い基準を他人に課すことをきっとしなくなるでありましょう。神の基準に従おうとするでありましょう。なぜなら自分がその恐ろしく低い神の基準の中で良しとされているから。最後に、主は子供たちを抱き上げて、そして手を置いて祝福されたとあります。抱き上げることができるのですから、きっと幼子でありましょう。子供のように、素直に丸ごと自分自身を十字架の贖いを成し遂げられ、復活して招きの手を伸べてくださる主の御手に委ねていきましょう。それはそのために十字架の苦しみを引き受けて苦しんで、そして復活したもうた主が手を差し伸べてくださっているからです。これまで自分の基準を勝手に作り、自分であれはいい、これは悪いと人にも自分自身にも言ってきた、その傲慢さとその罪深さを悔い改めて、共に神の国への道を前に向かって進んでいきたいと思います。丸ごと自分を委ねていく、十字架の主を仰ぐ中でこそそれは可能とされます。釘跡のついた御手に委ねていくときに、私どもは人を見て自分の基準で、ああ、あの人ダメだ、この人ダメだ、片っ端から裁いていくことから自由になり、自分自身にもその基準を当てはめて、ああ私はまだダメだ、ああ私はここはダメだと言って、いつまでもうじうじと自分自身を裁いていくことからも自由になり、私どもの歩みはもっと軽やかになっていきます。そして私どもの歩みが本当に軽やかになるということは、自分へのこだわりとか、あるいは自分の基準に従った他人へのこだわりから解き放たれて、傍らにいる小さな隣人へ、傷んでいる隣人へと思いと眼差しを向けていくことになるでありましょう。